今日は9時の礼拝がファミリーチャペルで、そこで結婚ということについてご一緒に考えました。なかなかそういうことを学ぶ機会がありませんので、この11時の礼拝も聖書の教える結婚のことについてですね、ご一緒に考えてみたいと思います。実は私、今週教会の方の結婚式で、横浜の、ホテルに行って、式を挙げるんですけれども、教会で挙げられる方、またホテルのチャペルでですね、結婚式を挙げられる方がいろいろいらっしゃいますけれども、以前あるホテルのチャペルで、式をした時のことでした。でその結婚式場にはですね、牧師専用の、控え室があるんですね。ガウンとかストールを持って、式場に行きますので、それを着替えるわけです。でその部屋に入りますと、ガウンとかそれから綺麗なストールがですね、本当に高級なストールが、たくさん吊るしてありました。とっても忙しい、結婚式場で、こう分刻みでも次から次に式が行われている、そうしたホテルでしたけども、で私がその控え室に行きましたら、明らかに日本人ではない牧師がそこにおられまして、欧米系の方で、ハンサムでですね、スラーっとした、方がそこにいました。で私がそこに入ってきましたら、お疲れ様ってこう言うんですよね。外国の方からあまりお疲れ様って聞いたことないんですけども、なんかこう同業者に声をかけるような、そんな調子でですね、声をかけられて、本当に牧師なのかなとちょっと疑ってしまったんですけども、前に調べたことがあるんですけれども、キリスト教式で行おう、結婚式をしたいというカップルが、ホテルに来ますと、まずですね、ホテルの人が聞く質問は、外国人の牧師にしますか、それとも日本人でいいですかっていう、日本人でいいですかっていうのはちょっと言うんですが、日本人の牧師にしますかっていうふうに聞かれるそうです。そうしますと7割の人が外国人でお願いしますというふうに言うそうですね。その理由は何かっていうと、キリスト教自体が外国から来たので、そういうその欧米系の人の方がもうピタッと雰囲気に合うんじゃないかということで、ホテルもそういう方たちをお勧めするそうですね。でそうした中でも、かたくなにというかどうかわかりませんが、こだわりを持って3割の人たちは日本人でお願いしたいと言うんですね。でその理由は何かっていうと、日本語が流暢だからっていうのがその理由だそうです。私も日本語が流暢なので、今週の土曜日にホテルに行って式をするんですけど、それが もちろん理由じゃないですが、教会の方の式なので私が出てって式をさせていただくんですけども、今日はこの結婚、聖書が教える結婚ということについて、創世記とそれからエフェソ書からですね、少し見ていきたいと思うんですね。聖書は本当にいろんな結婚のことについていろんな角度からお話しているので、なんて言うんでしょう、今日はその一部なんですけれども、私は牧師をしていての一つの喜びの一つはですね、教会の若者が、先生、私たち今お付き合いをしてるんですっていう、そういう言葉を聞かせていただいたり、将来結婚したいんですって言ってですね、私を訪ねてきてくれるとき、すごくなんか嬉しくなります。全然予想だにしてなかった二人がですね、そうやって神様に導かれて、報告に来てくれる、そういえばなんで場所に二人がいるのかなと思って、後から考えると、そうだったのかと思いつくこともあるんですけども、そうしますと、お二人と共にですね、結婚式に向けての準備を始めるわけですね。勉強会を始めるわけです。そして誰でも経験するわけですけれども、勉強会はそんな大変じゃないんですが、楽しい時だと思いますけれども、結婚に向けての準備はですね、結構しんどいことがあると思いますね。そこで考え方がこうぶつかったりとか、私も思い出すと横浜でですね、口論になってしまって、向こうが逃げるもんですから私が追っかけたりとか、追っかけっこしたことを今でも思い出しますけれども、結構準備は大変なわけです。で特に最後の一週間というのはものすごく大変だなと今から思い出すと、そういうふうに思い出します。牧師ですので、結婚式をするときに、結婚される二人とこう向き合ってするわけです。 で、普通皆さんはその二人のですね、背中を後ろ姿を見ながら、結婚式に臨まれるわけですけども、テレビでよくこの辺にこうカメラを備えてこう表情を映る番組がありますが、もしかしたらこの辺でカメラをつけておくとですね、私のなんて言うんでしょう、私が見ている姿がもう皆さんにもよく分かっていただけると思うんですが、本当にこう真剣な面持ちで、本当にこう真面目で、いつもみんな真面目なんですけども、本当に一生懸命そこに立っておられるお二人です。で、意外に大事な結婚式の前にですね、もう忙しすぎちゃって、熱を出してその当日を迎える人とか、体調を崩して迎える方も結構いるわけですね。で、それだけ結婚式を挙げる、結婚するっていうのは、その準備と、エネルギーを要する、ある意味で、人生の中で経験する、最大の出来事の一つなんじゃないかなと思います。で、これだけエネルギーをつぎ込んで始まった、結婚生活なんですけども、現実はどうかって言いますと、ある調査によると、結婚している夫婦にですね、今あなた方は幸せな結婚生活をしていますかっていうような質問をしたときに、二人揃ってはいと答えられた夫婦は、皆さん全体の何パーセントぐらいだと思いますかね。私は驚いたんですけども、全体の 5% だそうですね。で、残りの 95% の夫婦はですね、なんとか我慢できるっていう、そういう感じだそうです。当たり前のことですけれども、結婚式を挙げるカップルは、なんとか我慢できるような、そんな夫婦になりたいと思って、結婚する人はもう一人もいないと思うんですけれども、誰もがですね、幸せになりたい、本当に幸いな結婚生活を送りたいっていうことで、式を挙げるわけですね。じゃあその、どこに考えるべき課題があるのか、今日は、そのことをですね、聖書からご一緒に考えたいな、三つのことを、聖書からご一緒に見ていきたいと思います。まず一つは、その、聖書が教えている、大切な原則だと思うんですけども、結婚イコール幸せな、結婚生活ではないっていうことなんですね。結婚イコール幸せな結婚生活ではない。言い方を変えると、結婚したら自動的に幸せが降ってくるのではないっていうことですね。自動販売機があって、結婚というボタンをポンと押したら幸せというのがポトンとこう落ちてくる、そういう問題じゃないっていうんですね。ある人はですね、結婚というのは植物のようにこの手をかけて育てていくものなんだっていうふうに話してくださいました。つまり第一番目のことですけれども、結婚というのは私たちの本当にこう工夫とか愛が必要だ、その中でこう育てられていくことなんだっていうことを聖書は教えています。先週私たち職員、そして教会員の方何人かとですね、グローバルリーダーシップサミットっていう研修会に行ってきました。で、そこで青木聡さんっていうアチーブメント株式会社っていうところを経営されている、所長さん、クリスチャンの方ですけれども、その方が講演してくださったんですが、セルフカウンセリングという手法を披露してくださいました。毎日忙しい生活の中で、少し時間とってこう立ち止まって、自分のこととか、会社のこととか家族のこととか考えていくために、青木さんはですね、4つの質問を、時々こう自分に問うって言うんですね。どういう質問かというと、1番目は、自分は何を求めているのか。自分が一番、願っているもの、欲しいと願って祈り求めているものは何なのか。自分は何を求めているのか。2つ目ですね。で、そのために、今自分は何をしているのか。そして3つ目。今していること、その今している私の行動は、自分が求めているものを手に入れるのに役立っているのか。一生懸命これを求めているんですけども、自分がやっていることは全然違う方向に行っているとするならば、ここに到達しないわけですね。ですから4番目、もっと良い方法があるならば、改善するっていう。それを毎日、生活の中でですね、 こう振り返っているそうです。でクリスチャンである、まあ、青木さんはですね、まあ、それをあの妻との関係、夫婦の関係にも適用してるって言うんですね。妻を愛しなさいと先ほどのエフェソの信徒への手紙、エフェソの信徒への、そうですね、エフェソの信徒への手紙にもありましたけれども、妻を愛しなさいという聖書の教えをあの大切にされてますので、その先ほどのこの4つの質問の一番目の質問の主語をですね、自分はからこう妻に置き換えて、妻はに置き換えて時々考えるんだってですね。1番、妻は何を求めているのか。2番、そのために今私は何をしているのか。3番、私のとっている行動は妻が願っているもの、求めているものを手に入れるのに役立っているのか。そして最後、もっと良い方法があればこう改善していく。で青木さんは、自分がしてほしいって思うことは隣人にしなさいっていう、まあ、イエス様が教えてくださったあのゴールデンルール、黄金律ですね。それを、まあ、夫婦の関係に、まあ、当てはめながら、そういう工夫をしながら、まあ、生活をしているというお話を、まあ、してくださいました。つまり第一の点は、本当に幸いな結婚生活を願うならば、その結婚生活の結婚っていうのをこう育てていかなくちゃいけない。植物を育てるような意味で、それなりに手をかけ、時間をかけ、愛や工夫が必要なんだ。まあ、青木さんの場合、先ほど言ったような形で、こう、手をかけているわけですね。それがまず第一の点です。で、二つ目のことは何か。結婚を考えていくときに、結婚生活のこう方向性を持っているかどうかっていうのが大事だと。どのような方向性を持っているかっていうことを、まあ、聖書は私たちに教えていると思うんですね。いかがでしょうか。私たちは結婚のことを考えるときに、普通はですね、幸せな結婚するっていうのを目標にしますね。そういう方向を私たちは考えます。幸せな夫婦になる。幸せを目指すことが、まあ、普通は多いと思うんですね。でも、あの、聖書を、まあ、丁寧に読んでいきますと、聖書はどちらかと言いますと、幸せな結婚をするとか、幸せな夫婦になるという方向性よりも、むしろ、良い結婚生活をする。良い夫婦になる方向を私たちに示しているように思うんです。で、これが今日お話したい二つ目のポイントですね。いかがでしょうか。幸せってこう言ったときに、幸福感って言ったときに、これは非常に個人的な気持ちですね。場合によっては相手は不幸でも私は幸せってことも起こりうるわけです。でも、幸せな夫婦っていう目標ではなくて、良い夫婦になろうっていうふうに目標が変わったとするならば、夫婦ですから一人ではできない。どうしても相手の求めを無視することができなくなるわけですね。そして良い夫婦であることは、まあ結果としてですね、幸せな夫婦でもあることにつながっていくんだと思います。まあ今言いましたけれども、良い夫婦になるっていう目標を掲げたときに、それは一人ではできないということです。確かポール・トルニエだったと思いますけれども、私たちの人生で一人でできないことが二つあるっていうんですね。で、一つはクリスチャンであることだっていうんですね。クリスチャンであること。そしてもう一つは夫婦であることだ。意味深長な言葉を語っていましたけれども、まさに良い夫婦になるっていうことを目標にするならば、二人で一緒に考えて、取り組まなければならない。自分たちの進む方向を一緒に探すことができたら、実はもうすでに良い夫婦の歩みを、まあ、その私たちは始めることになるわけですね。そして三つ目、最後のところですけれども、まあ、結婚はその植物のようにいろいろこう手をかける必要がある。愛と工夫が必要なんだ。二つ目は、私たちの結婚の方向性っていうのを幸せな夫婦っていうよりも良い夫婦にこうちょっと切り替えてみよう。そして三つ目のことなんですけれども、それがまあ今日お読みしました創世記で言うならば2章の24節。エフェソの方で言うならば、この、5章の30節にまあ出てきますけれども、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。でこれが エフェソの言葉で言うと、これは偉大な、この神秘は偉大ですっていうふうにこう解説してるんですね、パウロが。偉大な神秘としての、まあ、創世記の2章の24節のことを、まあ、私たちに教えています。つまり聖書によりますと、二人が一体となるっていうことが、実は結婚のゴールだっていうんですね。二人が一体となる。これは結婚のゴールだ。もっとわかりやすい表現を使うならば、一緒に生きるっていうことが、まあ、結婚の目的だっていうんですね。で、これが今日お話したい最後のこの三つ目の、まあ、ポイントです。実は今日ここに一つの本を持ってきたんですけれども、これは、教会で結婚式をしたい、あるいはまあ、私が司式させていただいて結婚式をするっていう、したいと願う人たちにこう読んでいただく、課題図書なんですけれども、吉村和夫っていう先生が書かれた二人で読む、教会の結婚式、大切な十二のことっていう本ですね。まあ、この中、この本とてもいい本ですので、もしチャンスがあったら、簡単に読める本ですので、まあ、読んでいただけたらと思うんですけども、この本の中で、吉村先生ご自身がご自分の体験を話しておられるんです。もしかしたら前にちょっとお話したかもしれませんが、吉村先生がまだ結婚する前ですね、その今の奥さんと、結婚する前に、牧師のところに行って、まあ、司式を、まあ、お願いしたそうです。で、司式をお願いしましたら、その先生はですね、私みたいに、あ、よかったね、って言ってすぐ喜ぶのではなしに、何のために結婚するんですかって、こう、やってきた二人に聞いたっていうんですね。まあ、すぐ、あ、いいですよ、よかったね、とか言って、じゃあ祈ろうとか言って、そういう導きじゃなしに、何のために結婚するんですかっていう、すごい、難しいというか、そういう問いかけをなされたって言うんです。で、まあ、吉村先生はびっくりしてしまったんですけれども、まあ、少し考えてですね、正直に、この人が好きですからっていうふうに答えたそうです。そうしましたら、その答えを聞いた牧師はですね、あ、そうですか。じゃあ嫌いになったら、どうしますかってこうにまた聞き返してきたっていうんですね。まあ、吉村先生は、もうちょっと緊張してしまって、半ばしどろもどろになってしまって、こう考えてですね、嫌いになっても別れるようなことはしませんっていうふうにこう、しっかりと答えたそうです。で、それで済むかなと思ったら、さらにその牧師がですね、そんなことないでしょって言うんですね。好きで一緒になったんだから、嫌いになったら別れましょうっていうのが自然じゃないですかってこう言ったそうですね。まあ確かに本で読むと、まあ理屈は合ってるなと思うんですけれども、実際にそういうふうにこう言われて、そしてその時は引き受けてもらえなかったっていうんですね。で、吉村先生はその後まあ牧師にもなられたわけですけれども、まあその先生ともいろいろこう導きをいただいて、そして聖書からいろいろこう教えられて、そして結婚の目的っていうのは何か、先ほど言ったようにそれは一緒に生きるっていうことだっていうことをこうしっかりと受け取り直したんですね。吉村先生、まあ、その本を見ますとですね、こんなことを書いておられます。ちょっと長いんですけれども、ここに移してきたので、とてもいい文章なので、ご紹介したいと思うんです。自分たちの夢や期待が崩れてしまったときに、夫が妻に言うべき言葉があるのです。あなたがいてくれればいいんだという言葉です。同じように妻が夫に言う言葉があります。あなたがいてくれればそれでいいという言葉です。もし本当に一緒に生きることが結婚の目的なら、お互いにこの言葉を相手に言ってあげることができるはずです。そしてその時に二人は、お互いが別々の夢や期待を追いかけているというのではなくて、はっきりとこの人と一緒に生きるということに思いを定めて生き始めるのです。それから、本当の夫婦の歩みが始まると言ってもいいのです。夫婦は、他の誰にも生きることができない自分たちだけの歴史を作り上げていきます。自分たち夫婦はこういう生き方をしてきました。 いつか誇らしい思いを持って自分たちの歩みを振り返ることができたらいいですね。失敗のない人生や間違いのない人生が誇らしいのではありません。いろいろな失敗や間違いがあっても、そういうものを二人で力を合わせて乗り越えてきたことが誇らしいのです。本当にこの人は自分に与えられた人だった、心からそう思うことができたら素晴らしい。そしてあなたのおかげで本当にいい人生でした、互いに素直にそういうことができたら素晴らしいと思いませんか、っていうふうに投げかけていました。今日の創世記の2章の24節ですね。そしてパウロがエフェソの手紙の中で、この神秘は偉大ですというふうに語っているこの30節の御言葉ですね。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となるというふうに書かれています。二人は一体となる、でこれが、結婚のゴールだっていうんですね。これが目標だっていうんです。でもう一つ、この二人が一体となる条件としてですね、父母を離れるっていうことが出てくるんですね。父母を離れる、先週私たちの社会で今夫婦別姓のことが一つの課題となっていますけれども、例えば結婚式の時のことを、私たち思い出しますと、教会で結婚式を挙げると、例えば私の例で言うとですね、礼拝堂の正面のところに松本雅宏中山典子結婚式場とか結婚式っていう、そういう看板が立つわけです。普通結婚式場に行きますと、どういうふうに書かれているかというと、松本家中山家結婚式場って書かれているんですね。でも教会は松本雅宏中山典子結婚式ってこう書かれているんですね。個人の名前です。昔でしたら今も流行ってるそうです。白むくを着た花嫁さんが、夫の家に嫁いで、そして夫の家のこう色にこう、染まっていくっていう、そういう文化がありました。今もそういう部分があるかもしれませんけれども、でも聖書はですね、聖書が教える結婚というのは、それぞれの父母を離れて、それぞれの家の文化を一度置いて、そして二人でですね、よく考え、そしてよく祈り、そしてよく話し合いをしながら結婚生活を進めていく。結果的に、旦那さんの家のやり方になるかもしれないし、奥さんの家のやり方になるかもしれないし、ほとんど奥さんの家のやり方になるかもしれないし、あるいは新しいものを作るかもしれないし、それはお互い合意の上でその二人が新しいものを作っていく。ですから、先ほどの吉村先生の言葉の中にありましたけれども、本当にこの夫婦というのは他の誰にも生きることができない自分たちだけの歴史を作り上げていきますっていうのは、そういう意味だと思うんですね。二つとない、もうユニークな男の人で、ユニークな女の人、世界でたった一人のそれぞれが神様の不思議な導きの中でまたその夫婦になるわけですから、この夫婦もですね、他にこう比べられない非常にユニークな、他の誰にも生きることのできない、そうした自分たちの歴史を、歩んでいくことができる、そういうものとして私たちは父母を離れてこう結ばれるんだ、一つとなるんだということを教えるわけですね。結婚生活を進めていくときに、この父母を離れてっていうことがうまくいかないとですね、結構その夫婦の葛藤っていうのは大きくなるんじゃないかなと思うんですけれども、本当に聖書は私たちは父母を離れるっていうことを条件の中でですね、新しい生活を始めることができるっていうことを教えています。他にも聖書が教える結婚の知恵っていうのはたくさんあるわけですけれども、今日はこの3つに絞ってお話をさせていただきました。結婚っていうのは自動的に幸いをもたらすんじゃなしに、そこに本当に私たちは祈りながら手をかけていく必要がある。方向性としては幸せな夫婦っていうんじゃなしに、良い夫婦を目指していく。そして最後、結婚の目標っていうのはこの一緒に生きるっていうことだっていうことですね。 そして最後もう一つだけ、短くお話して、今日終わりにしたいと思うんですけども、私たちカンバランド長老教会の信仰告白の中にですね、結婚についてこういう告白の言葉があるんです。後でお時間あったら見ていただきたいんですが、信仰告白の 6.15 っていうところにこういう言葉が出てきました。神は基本的共同体として家庭を創造された。そこにおいて人は愛、親密な交わり、支え合い、保護、訓練、励まし、その他様々な祝福を経験する。このような関わりの中に子供が生まれてくるのであるっていうふうにあります。で、この言葉は私も何度も読んでるんですけども、本当に大切なこと、基本を教えてるなっていうふうに思わされます。それは神様が基本的共同体として家庭を創造された。で、その家庭というものを通して私たち人は、人間が生きていくに必要な様々な祝福を享受できるように、意図されたっていうことですね。で、最後子供のことも出てきますけども、このような係りの中に子供が生まれてくるのであるっていうふうにあります。つまり、夫婦が中心となっている家庭、そして家族、で、その家庭の中に子供が誕生し、その子供が育っていく上で本当に大切な環境なんだということを教えています。今日もファミリーチャペルの中でお話したんですけども、私たち小さい頃のことをこう思い出すとですね、私たちが本当に嬉しいな、子供心にはいいなって思った瞬間というのは何かっていうと、いろいろあるんですけれども、その中の一つはですね、やっぱり自分にとって大好きなお父さん、自分にとって大切なお母さん、そのお父さんとお母さんが互いにこう信頼し合っていること、愛し合っていることを肌で感じるときに、なんかこう嬉しくなりますよね、子供たちは。グッドマンっていう教育者がですね、こんなことを言ってました。両親がいつも互いに微笑みを交わし合っているような家庭に育った赤ちゃんは、親に微笑み返すことを忘れず、そしてやがてこの世界に向かって微笑みを提供するようになるだろう。子供に対する教育の中で、これに勝る教育はないっていうふうに言っていました。私も子供の頃ですね、父と母はこう面と向かって激しくやり取りするのは一度も見たことないんですけれども、でも母が、母が一人になった時にですね、よく父の愚痴を言ってましたね。文句を言ってました。で、それを聞かされるとですね、私はもうハラハラして、ちょっと困ってしまうわけですね。そんな僕に言われても困っちゃうし、お父さんに直接言ってほしいって思うがあるんですけども、子供である、私に、そういうことをこぼされても、本当に、困った経験がありました。でも本当に夫婦が一緒になるっていうことをテーマにしながら、先ほどの青木先生ではないけれども、妻は何を求めているのか、夫は何を求めているのか、そのために自分は何ができるのか、自分が今やってることは本当に妻の求めに応えている行動なのかどうか、もし違っていたらそこでまた微調整するっていうことが、もう日常的に私たちの中に、出てくるならば、当然それは一緒に生きるっていう、その一番私たちが必要としているものにこう向かう歩みですし、そしてその中でですね、本当に子供たちは幸いを経験するんじゃないかなと思います。昨日この説教の準備をしたわけですけども、その時に思い出したんですが、昨日の朝ですね、私ディボーションの時に開いた聖書の箇所がルカの福音書の17章でした。で、そこでイエス様は悔い改めれば人を許してやりなさいっていうことを短い箇所で2回繰り返し言ってるんですね。1日に7回、あなたのところに来てあなたに対して罪を犯した、あなたに対して嫌なことした、でもその人が7回悔い改めますと言ってくるならば、許してやりなさいってこうイエス様は言うわけですね。いや、これ結構大変な戒めだなと思いながら読んでてなんですけども、でもその祈りの中で私が示されたのは、実はイエス様がみんなに対して、私に対してそういう思いを持って、また実際にそういうふうにしてくださってるから、 あなたもですね、私と同じように人に対してそういうふうにするんですよ。私に習うものとしてそういう生き方を選び取っていきなさいよと、イエス様自身が私たちに言っていることなんですね。つまりこれは私がするようにっていうふうにこう導かれている言葉なんだけれども、それ以前にですね、イエス様がこういうふうに私たちに接してくださっているということですね。イエス様が許してください、イエス様またちょっと失敗しました、イエス様許してくださいって言ったら、イエス様はそのことを許してくださる。イエス様申し訳ない、またやってしまいました、許してください。一日に7回やるってのはよほどだと思いますけども、でもイエス様は許すって約束してくださってるわけです。ですから私もそのように許しなさい。で、こうやって考えていきますと、私たちはこうした許しの愛があるので、つまずいて倒れた時もですね、起き上がってもう一度やり直そうっていう力が湧いてくるんだと思いますね。もしこれがなければ、私たちはもう一度起き上がることは難しいと思います。でもイエス様は許してくださって、その私を支えてくださるので、私はもう一度そこで起き上がることができる、立ち上がることができる、やり直してもう一度やろうって、そうした力が内側から湧いてくるのではないかと思います。私たち、あるいは教会の若者が結婚式を挙げるときに、二人ともお互いに向き合って約束するのではなしに、本当に不思議なんですけれども、キリスト教の結婚式は二人とも正面を向いてですね、それこそ許しの愛を表す十字架の前で結婚式を挙げるんですよね。で、それはなぜかというと、そこが私たちの出発点、そしてそこが私たちの原点ですね。なんかちょっとこう道に迷ってしまったときに、私たちはどこに帰るかというと、やっぱりこう一番最初の出発点、原点に戻るわけですね。問題の夫婦、問題のない夫婦など、まあ、どこにもいない、問題のない家庭なんかどこにもないわけです。で、大切なのはその問題をどのように私たちは取り組むか、その問題とどのように向き合うかの方がもっと大きな私たちにとっての問題ですね。諦めずに何度でもやり直すことが私たちに許されている。で、これは結婚生活だけに当てはまるものではなくて、私たちの様々な人間関係、生活全般に適用できる真理なのではないでしょうか。そのような意味で、まあ、今日の結婚というのは直接今の自分とあまりこう関わりのないこともあるかもしれませんけれども、聖書の教えというのはですね、私たちいろんな人間関係に適用することができる。今日私たちそれぞれに神様が示してくださったことを、気づかせてくださったことを、今週はそのことをこう大切にしながら一週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。